お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、皆をあがめます。主よ、今日もあなたを礼拝させていただき、あなたが受けるべき賛美をこうしてお捧げさせていただいて、一週間を始めることができ心から感謝をいたします。私たちを礼拝者に作り変えてくださった、かつてはそうではありませんでした。罪禍と罪の中に死んでいた私たちを賛美者に変えてくださり、礼拝者に変えてくださり、また御言葉を聞き、それに生かされ、そこから知恵を得て知恵者として送り出され、世の光となることができ、この世界の地の塩となることができて、味付けをしていくために出かけていくことができる神様、派遣を受けたものとならせてくださっていることを感謝をいたします。私たちはかつてはそうではなかったけれども、今は主の前に築き上げられている教会の一人一人の石であり、また私たちを聖なる祭司として変えてくださった大きな変化を心から感謝をいたします。どうぞ主よ、私たち自分に自信はなかなか持てませんけれども、しかしながら御言葉に確信を得て、御言葉はそう言っていますからと神様は信じて立ち上がりゆく一人一人とならせてくださり、また御霊がうちに働いて私たちに御霊の実を結ばせ、神様キリストの形に、姿形に、神様どうぞ死を似姿へとますます変えてくださり、あのキリストを信じた最初の栄光から、あなたがやがて来られるその時に変えられる栄光へと、栄光から栄光へと主の似姿に似せて神様変えていってくださるように、これは御霊なる聖霊の働きによると聖書に書かれていますから、どうぞ私たちのうちに御言葉を通して働かれる聖霊が豊かに働いて、神様は私たちを力づけてくださり、また導いてくださり、成長させてくださり、また作り変えてくださいますようにとお祈りをお捧げいたします。主よ、御一なる神よ、父子聖霊なる神に常しえまでも栄光が返されますように祈り、感謝を持って愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。おはようございます。司会者と総学者と一緒に礼拝前にお祈りをいたしますけれども、司会者の兄弟がこうして世の中悪い知らせが多いけれどもと言ってこうして祈ってくださいました。私聞きながら、アーメン、本当にそうだと思わせていただきながら、本当に悪いニュースは多いけれども教会で礼拝を捧げることができますことを本当に司会者の祈りに合わせてアーメンと感謝したことでした。バッドニュースがね、いくつもいくつも私たちの耳に毎日のように姿形を変えて耳に届きますし目に入ってきますけれども、教会は、教会はグッドニュースの方をお伝えすることになっておりますので、グッドニュースというのは福音のことですね。良い知らせのことを福音と言います。私たちはグッドニュースを聞いて生きていくものであります。時々バッドニュースに埋もれて忘れてしまうことがないようにといつも講談から祈りながら思わせていただいています。皆様おはようございます。今から2000年前に神様が約束を守ってくださいました。そして使わすとお約束くださった救い主を私たちのためにお使わしくださって、神が人となられ、そして罪のない生涯を終えられ、そして人々によって裏切られて十字架にかけられ、そして死んで葬られ、黄泉に下られ、そして3日の後に死からよみがえられました。そして弟子たちの前に姿を現され、そして天に昇られた。神様は義なるお方でありますから、今日も御言葉講読文でお読みした通り、必ず裁きをもって悪に報いてくださるお方、これを私たちは喜んで聞くこともあるかもしれません。騙されたという経験がある方はもしかすると、あ、必ず裁きをもって地を治めてくださるんだ、よかったと思われる方がいるかもしれませんが、でもよくよく心の中を見渡してみますと、私たちも誰かを傷つけたことがあり、誰かを怪我したことがあり、 誰かの人生をダメにしてしまった、そうした経験を持っている者一人一人であります。私たちは罪のないものはありませんし、義人はいません、一人もいませんから、そうしたことを思うときに、義なる神は必ず私たちにも裁きを用意しておられることを私たちは知るわけであります。ところが私たちに対する裁きを神ご自身が人となって私たちの身代わりに負ってくださり、私たちが受けるべき裁きを代わりに十字架の上で負って、すでに処分してくださったのであります。これを信じる者が救われますし、これしか私たちには救いの道はありません。皆さんおはようございます。2000年前に神が私たちのために救いの道を開いてくださいました。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。グッドニュースの時間でした。です。悪いニュースはそれはいくつもありますよ。泣きたくなることもあるし、実際泣いた人もいるでしょう。それでも私たちはグッドニュースを持っています。そしてね、このグッドニュースを皆さんが伝えていくんです。皆さんが伝えていくんです。別にそれぞれ賜物がありますから、ドアノックして一人一人訪問して伝えるのが得意で大好きなんだ、他の人がどうしてできないのかわからないって人もいるでしょうし、そんなの考えたこともない、私にできるのはせめて橋渡しぐらいだっていう方々もいるかもしれません。でも私たちは兄弟姉妹、私たちはね、この終わりの世に伝道を続けていきます。何を伝えるかって言ったら、あれを変えこれを変えではなくて、御子イエス・キリストが私たちのために十字架にかかって救いの道を開いてくださったっていうことを何とかしてできるだけ多くの人に伝えていくんです。3分で料理ができるのが好きな私たちですから、早く料理が運ばれてこないとイライラする私たちですから、伝えたらすぐに救われてほしいと思いますけれども、実際のところは本当アメリカの調査の結果、救われた人たちに聞いてみたら、救いに至るまでに福音を聞いた回数はものすごく多いです。1回で救われたっていう人はほとんどいなかったって。だから私たちは何度も何度も何度も繰り返し、このグッドニュースに生きて、このグッドニュースを伝えていくのであります。そしてこの神は人となって来られ、死んで葬られて、そして復活して天に昇られた後、ペンテコステの日に集まっていたキリスト者に、その教会に聖霊をお下しくださいました。これもグッドニュースです。兄弟姉妹、今日はその良き訪れをお話しするところであります。私たち信じる者に主が聖霊をお下しくださる、注いでくださる、それを湧き上がらせてくださる。たとえ今日そんな気持ちでないクリスチャンにもそうだというのが良い知らせでありますし、今日まだ私はクリスチャンでないと明確に分かっている人よ、それでもあなたが御子イエス・キリストを信じると告白するならば、あなたがイエス様を信じるならば、その腹の内から湧き出る泉と書かれている泉のように聖霊があなたのうちにも与えられる、これも良き知らせ、良いニュースであります。この霊的な事実をただ伝えるメッセージです。もう一回言います。この霊的な事実をただ伝えるだけのメッセージですので、ここで終わりっていうメッセージかもしれません。わからないけど、終わりの方どうなるのかわからないですが、ここで終わりって思うかもしれませんが、ただその事実を今日は良き訪れとしてグッドニュースとしてお伝えをいたします。お読みいたします。ヨハネの福音書4章の13節の御言葉。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと書かれています。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありませんとイエス様のお言葉です。これは皆さん お水のことではありません、で水って書いてあるじゃないですかって言っても水のことではありません。 H2O ではないんですよね。水素と酸素、水素の原子2つと酸素の元素1つで H2O で水っていう水ではないわけで、これ物質的な水のことを言っているのではありません。物質的な水のことを言っておられるのではありません。あなたの血管へと流れていき、肉体の細胞をに浸透していって、そしてあなたを健康にする水ではありません。あなたの肉体のこの生命を維持させる物質的な水ではありません。水じゃないんですと言って、まあ、聖書を長く読んでおられる方たちはそりゃそうでしょう、それは分かってるよというかもしれません。では一体何かというのが今日のメッセージです。霊的な何かですね、霊的な何かでしょう、それが水に例えられてるんでしょうって、そうなんです、それでいい。しかし曖昧に捉えていきますと、しばらくするとこのなんだか霊的な何かでしょうって言われている事柄がいつの間にか、それってもしかすると経済的に祝されることじゃないか、お金じゃないかとか、まさかそんなふうに思う人いないかもしれませんが、それでも誰かにと比べて優越感を持つことができるような気持ちじゃないかとか、あるいは勝利感ではないかとか、あるいは社会に、あるいは社会的に認められること、それがイエス様が与える水なんじゃないかなんていうふうにして霊的だと言い続けますと、そんなふうに思いやすい。霊的霊的と言いますから、もしかすると心理的なことなんじゃないかなんてことまで思い出して、ああ分かった、私はこういうお父さんだったから自己肯定感が低いんだ、それをイエス様は高めてくれる、これがイエス様が与える水なんじゃないか、それが泉の、違うんですね。そう考えやすいんですが違うんです。そうではなく、ここで語られているイエス様がおっしゃる水というのは、私たちの魂を、私たちの霊を潤し生かす水であります。で、それをね、その答えを聖書は聖書によって解釈するっていうのは基本だっていつも言ってますね。聖書は私たちのなんとなく思いついたことで読んでいくものではなくて、この箇所はさっきお読みいただいた7章と対応するとこなんです。イエス様はこれのその四角の括弧部分の答え合わせをしてくれているところです。これは後になって注がれる聖霊を指して言われたんだ、御霊のことを指して言われたのであるっていうふうにして答え合わせがされています。兄弟姉妹、しかし私が与える水を飲む者は決していつまでも乾くことがないと言われた、あの水とは物質的な水でもなく、物質的な繁栄のことでもなく、心理的な気持ちよさでもなく、あなたに信じる者に与えられる聖霊のことであります。聖霊のことであります。これはイエス様を、イエス様がキリストであると、メシアである、救い主であると信じる者に与えられる霊的な満足です。祝福を、霊的な祝福を主が教えてくださっているところであります。霊的な、聖霊の、なかなかピンとこない人がいるかもしれません。なかなかピンとこない人がいるかもしれません。いるかもしれないと思うんです、勝手に思ってるだけです。私がそうでしたから、私が霊的な聖霊の、霊的な聖霊のって何度も教会を愛して語ってくださった、アメリカの時にお世話になった北米ホーリネスのロサンゼルス教会の溝口先生、霊的なことたくさん語ってくださったのに、私グーグー寝てましたから、霊的のって始めると、だって分かんない、ピンとこないわけでありましたから、そんなことを皆さんはないかもしれませんが、ふっと思わされることです。でも神様はイエス様、あなたに 水を注いでくださり、あなたを生かしてくださる、あなたに浸透してあなたを健康にし生かす水というのは物質的な水ではなくて、あなたの霊を生かす、あなたの魂を生かす聖霊であられるということを今日は語っていきます。これをただ語っていくメッセージです。ただひたすら語っていきます。でもそれは飲んでみないとなかなかピンとこない、飲んでみないとわからない。イエス様と人格的な交わりを通して初めて飲める水でありますから、飲んでみないことにはなかなかわからない、信じてみないことにはなかなかピンとこない水であります。ピンとこない。ビリヤーニが何か日本の人に、インドの方やスリランカの人が話そうとしても全然分かってもらえない。だからこういう食べ物でって言っても、ああじゃあ あれあのなんかピラフみたい、うーん違うんだけどなって、うなるようなことがあるかもしれませんね。インドの方、スリランカの方。私ケニアに行ったことあります。でケニアで食べたものを聞かれるときに、牛肉のトマト煮込みのことはなんとなく分かっていただける、ああ分かる分かる、大体その味分かるって言って、どんな味って聞くと、ああそれで合ってるって思います。お肉は相当硬いんだけどねっていうふうにして言わなきゃいけないわけですね。ビーフジャーキーみたい、ビーフジャーキーじゃないのにビーフジャーキーみたいなお肉をスープの中に入ってるわけです。ああそうそう、それがトマトスープです。でその辺のことは分かっていただけるんだけれども、うがりまで来ますと全然分かってもらえない。うがりって何っていうわけです。うがりっていうのはって言って、キャッサバのでんぷんの粉をねこうついてね、こうふかしたものでね、ああふーん、でも興味がなくなっちゃう、いやもうちょっと聞いて、うがりおいしいんだよって、好きな人と嫌いな人に分かれるんだけどねっていうわけです。ふーんへーで終わるわけです。で要はだからお餅でしょって言うと全然違うってこっちは言いたくなるわけですね。でもじゃあそんなもの知らないからないよって言われたら、いやあるんだってこっちは話すわけです。アフリカにはアフリカのそこら中にあるんだっていう話をするわけですね。皆さんそういう経験あるかもしれませんね。食べたことのない人に味を伝えるときはとっても難しい、とっても難しい。うちの主人が作った料理、表現できない味なの、じゃあ表現してみてって言って表現しても食べたことなかったらわからないわけであります。しかし私が与える水を飲むものはいつまでも決して乾くことがありません。この世界のどんなものも、どんな人も、どんな美しさも、どんな若さも、どんな褒め言葉も、どんな達成感も、ああそういうことでしょ、要は達成感でしょって言われたら、違う味なんだよって言わなきゃいけない。そうじゃない、それはね、一時的な心の渇きを一時的には潤してくれるかもしれないけど、これとは違うんだ、持続的には潤しはしないんだ。この水を飲む者は誰でも皆また乾きます、しかし私が与える水を飲む者はって言われる聖霊は、私たちのうちで乾くことがないんだ。その他の水はね、一時的にしか私たちを満足させない、私もよくわかる、だってみんなって経験してきてるけれど、それは一時的でまたすぐ乾くから、それで今度は別のものを私たちは探しに出かけなければならない。本屋さんに行って探せば、雑誌をめくって探せば、あるいは人に出会って話を聞いて探せば、それを探しに求めに出かけていく、また汲みに行かなくてはならない。だけどイエス様が言っておられるこの水は、あなたの肉体が必要としているものでもないし、あなたの傷ついた心が聞きたいと思っている言葉でもないわけであります。それはあなたの魂が神様に作られた時から、あなたを作った神様を礼拝したいと、あなたを作った神様が必要なんだとしている、その渇きを潤してくれる ものだからであります。イエス様が私たちに与えてくださる聖霊は、私たちを心から満足させ、いつまでも決して枯渇することがありません。本当に欲しかったものを、いや、あなたの肉体がではないですよ、あなたの魂がこれまで本当に欲しかった救い主を、本当に欲しかった潤いを、あなたは手に入れることができるのであります。しかもそれはその人のうちで泉となりって書かれています。永遠の命への水が湧き出ると書かれています。もう繰り返し言います、しつこいんです。今日は水じゃないんです、物質的な潤いじゃないんです、物じゃないし、お金じゃない、人でもなければ、社会でもない、褒め言葉でもなければ、症状でもない、それは聖霊です。それが信じるクリスチャンには与えられる。水は皆さん贅沢品ではありません。水は必要なものです。水は必要なものです。時々結婚カウンセリングでお話しします。夫婦、結婚した夫婦が2人で出かけることは、それは贅沢じゃないよっていつも申し上げても、そんなの贅沢じゃないよ、むしろそれは必要だよって言って教えることがありますけれども、水は私たちにとって贅沢品ではありません。それは必要必須なものです。生きるためになくてはならないものであります。ですから乾き続けるっていうことは肉体の死を意味することですよね。それと同じように、聖霊はクリスチャンとしてあなたが生きていく上でオプションではないんです。私たちは違うけど、あの教派の人たちは強調してるよね、そういうグループがあればいいんじゃない、じゃないんです、じゃないんです。聖霊は私たちにとって贅沢品ではありません。オプションでもない、必須です。なくてはならないお方です。イエス様が与える水と呼ばれる聖霊の潤い、御霊の潤しは、私たちにクリスチャンにとってはこの乾いた世を生きていく上で絶対になくてはならないものです。そしてそれは信じる人の心に与えられ、泉に変わり湧き始めているけれども詰まっていることはないだろうかと思わされる。泉や湧き水っていうものを、私たちが例えば旅行に出かけて、これ湧き水なんですって言って見せてもらったり、この村の人たちはこの湧き水や泉を生活用水にして生活してるんですよっていうふうにして聞くことありますでしょ。でその泉は湧き水を見たりしますと、皆さんはどうかわからないですけれども、こうして名古屋で育っています私が見ますと、不安に襲われるわけです。誰か止めなくていいのかなと思う。言ってることわかります？だって蛇口開けっぱなし状態ですよ。不安になるわけです。もったいないと思うのが私の最初の考えですよね。泉を見ますとそう思うわけです。こんこんと湧き出る水って、これ響きは非常にいいですけど、実際に見るともったいない、ドキドキするわけであります。でもね、兄弟姉妹ね、地域の人、その村の人たちにとっては全然もったいなくない、もったいなくないんです。山に降る雨や雪の量は私たちの想像をはるかに超えていて、この村のこの湧き水から出る水なんて、その水のほんのわずか、ほんのわずか、どれだけこんこんと湧き続けていてもごくわずかですから、湧き続けていていいんだっていうのが、それをよく知った人の考えであります。止める必要なんかないんだっていうのが、その村の人の考え方であります。兄弟姉妹、私が与える水を飲むものは、いつまでも決して 乾くことがありません。だってその人のうちで泉となるわけですからとイエス様は言われるわけであります。あのね、止めなくていいんです。蓋しなくていいんです。栓を閉めなくていいんです。こんなに注がれていたら怖いと思う必要がないわけであります。皆さん、私たちは聖霊をね、蛇口閉め蛇口開け蛇口閉め蛇口開けして必要な時だけもらうっていうものじゃないんです。例えばじゃあ牧師に当てはめましょうか。皆さん恥かかせるわけにいきませんから、明日のメッセージ、主よどうぞ聖霊が働いてくださいますように、あとはそれで蛇口閉めてくださったら結構ですので、じゃないんです。もう明日のとかじゃないんです。もう今から永遠にいつまでもずっと湧き続けていてくださいとあなたが頼んでも全然失礼じゃないものなんです。もったいなくないんです。ヨハネの3章にも書かれてるでしょ。神が御霊を何て書いてある、無限にお与えになるからであるって3章の34節に書かれています。それが聖霊の水であります。皆さんクリスチャンのあなたの心と魂、それを豊かに潤そうとしておられる神様の御心です。もったいなくない。当たり前のようにして永遠に湧き続けてもらって構いませんと言っていいのであります。怖がる必要ちっともない。聖霊の賜物をあなたが受けて怖がる必要全くない。聖霊の実をあなたが結んで周りのお母さんや、まあ、あなたのご両親たちが心配し始める。あ、この子気が狂ったのかしら、この人こんなに愛に満ちてなかったのに、あれ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和で実が結ばれて満ち溢れている、ちょっと変わっちゃったこの子って言われてあなたは不安になる必要は全くないのであります。このヨハネの4章はイエス様がサマリアの女と呼ばれる女性と出会うところです。偶然出会ったのではありません。イエス様がもうそれこそ相当前から、それこそ何千年も前から、それこそ地のもとに定まる前からあらかじめ計画してあった計画を行っていただけです。偶然出会ったのではありません。イエス様は普段ユダヤ人たちは北にあるサマリアっていう地域は絶対に避けて通ることになっていた、遠回りしても通るんだ、遠回りしても避けるんだっていうことになっていた地域でありましたけれども、イエス様はヨハネの4章なんて書いてあって、サマリアを通っていかなければならなかったって、私の多分第3版かもしれない記憶の中ではそう書かれていた。で第2017もそう書いてあると思いますけど、サマリアを通っていかなくてはならなかったとイエス様のご自身の計画を実行しておられます。そして井戸でイエス様がお座りになったところで、人気のない時にしか現れない女性が現れる。人気のない時にしかその井戸を使わせてもらえない女性が現れる、訳ありの女性です。この女性が水を汲みに井戸のところに出かけてくる。イエス様がもう前もって用意してあった言葉だと思います。こう言われるんです。水をくださいと。サマリア人にユダヤ人が水をくださいと頼むことはありえないし、ユダヤ人男性が女性に水をくださいと頼むこともまずありえないから、女性はどうしてかといぶかしがあるわけです。どうしてと思う。それで不思議に思ったところで、この不思議な人がこんなこと言う。本当はあなたの方が、本当はあなたの方が私に水をくださいって頼むべき立場なんですよっていうわけなんです。それはそうですよ。水をお作りになった方ですから。作られたものでこの方によらずしてできたものは一つもなかったとヨハネの一章に書かれている、この方が受肉され人となって来られ、そして水をくださいって被造物に頼んでるんです。そのサマリアの女はあなた水汲むもの持っておいでにならずっていうところで、いや本当はあなたの方が私に水を求めるはず、そういう立場なんですよって言うと、この女性は あなたどういう立場ですかっていうわけです。あなたはあれですか、サマリアは北イスラエルでしょ、 そしてユダは南ユダでしょ、どちらも合わせてイスラエルですね。そしてそのイスラエルの元になったのはヤコブという名前から名前が変わったイスラエルです。あなた私たちの父ヤコブよりも偉いんですかっていうわけです。歴史的な人物ですよ。この国の名前になった人物ですよ。あなたはそのヤコブよりも偉いんですかって聞くわけです。そうするとこのイエス様は何とおっしゃったかっていうと、ヤコブ、あ、ヤコブねよく知ってるようですよ。ヤコブが開いたこの井戸の水は人間が開いた水で人間の水だ。ヤコブがどれだけ歴史的な人物であったとしても、人が開いた人のための人の水はまた乾く。人の水は肉体は潤すし、人の心も潤してくれるし、喜ばせてくれるだろうけれども、霊までは届かず、そしてそれは一時的な喜びだ。しかし私が与える水を飲む者は決していつまでも乾くことがない。それは泉になって永久期間がその人生の中に始まるんだと言いますと、この女性は主よと呼びます。主よ、その水を私にくださいと言います。そうイエス様は、じゃああなたの夫を連れてきなさいって言うと、女性は夫はいないって言います。イエス様は実は全部知っておられました。もちろん神様ですから全部知っておられた。あなたが夫がいないって言ったのは最もだ。5人あなたが夫があなたには5人いたけれども、今一緒にいる6人目はあなたの夫ではないからだというふうにして言うわけです。内縁の夫が6人目だろうと言いますと、この女性は、あなたは預言者でしたかというわけです。そういうの知ってます、私のこと知ってる、ご存知なんですね。預言者だったら、じゃあちょっと神学のことを聞いてもいいですかって話題が変わっていきます。神学のトピックで一つ気になってることがあるんです。イスラエルは南と北に分かれて、そして私たちはゲリジム山が礼拝所だと思っているけど、ユダヤ人は南のそのエルサレムが礼拝の場所だって言っている。これどっちが正しいのか、預言者だったら答えられるでしょうと言って Q&A が始まるわけであります。ユダヤのエルサレムか、それともサマリアのゲリジム山か、どっちですかと問われると、イエス様の答えはどちらでもない時が来る。メシアはサマリア人からではなくユダヤ人から来る、ユダ部族から来る、それは決まっている。しかし場所は問われない。まことの礼拝者が聖霊によるその霊とまことによってっていうのは聖霊のことです。聖霊は真理の御霊って他の箇所で書かれてますから、聖霊によって神礼拝をする時代が来る。いや、時代が来るとは言ったけども、今もうそれが来ている、もう始まっている。そうするとこの女性は、そうですか、メシアが来るっていうのは聞いておりましたけれども、もしその方が来られたら全部お答えくださってはっきりするかもしれませんね、なんてことを言いますとあなたが話している私がそれだとイエス様がお答えになる。女性はそれを聞いてビリビリしたのか鳥肌が立ったのかどうなったのかは分からないけれども、手にした汲んだばかりの水がめをそこに置いて、そしてそれを置いたままで村の人たち、彼女のことを嫌っていた村の人たちのところに行ってイエス様の話を話し始めて、このあと4章の39節にはこの町の人がこの女性の伝道でイエス様を信じたことが書かれています。これを時に語られたイエス様のメッセージが、ほぼ同じメッセージが7章のところで書かれていて、その解き明かしになっているので今日は読んでいただきました。これと同じメッセージをイエス様がカリオの祭りと呼ばれる 10月ぐらいですよね、秋の祭りでメッセージをされるんです。カリオの祭りっていうのはモーセ率いるイスラエルの民があの荒野の中を砂漠の中を 通っていったことを記念して行われる仮用の祭りと呼ばれる祭りで、今もやっています。今も続いています。もし詳しいことが知りたいんだったらば、これはずっと続いていきます。千年王国の時も続いて、そしていろいろな国の人たちはこの仮用の祭りでエルサレムに来ます。来ない民が乾くかなことが預言書に書かれていますけれども、これずっと続いていく祭りです。その仮用の祭りで、その祭りの最後の日の大クライマックスで何がされるかっていうと、水がまかれる。この日は水を神殿にまいて、そして荒野で主が乾いた民に岩を割って、その土地の形が変わったんじゃないかという神学者がいるくらい巨大な水を湧き上がらせたことを祭りで再現する日、その祭りの大いなる日だったわけであります。考えてみてください。出エジプトを果たし、紅海が分かれ、そして荒野へと出て行き、そこで乾いた。その民に、民は水を求めて神様に叫ぶわけであります。そうすると主はモーセを通して岩を打つように命じられ、岩を打つと200万男女合わせて、子供も合わせて200万、その民が潤う泉がそこに湧き上がったわけであります。浄水場です。巨大なものができた。その出来事と事実を忘れないようにと、祭りではイスラエルの民を生かす水を与える神様を覚えて、水がまかれたんです。その水がまかれる中、ヨハネ7章37節、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、生ける水の川が心から出るからと主はお語りになったのであります。生ける水の川って渇水ですよ皆さん。生きてる水です。生きてる水っていうの、生ける水っていうのは、あの流れてる川のこと、流れてる水のことです。流れてる水のことです。溜まってる水は、動かない水は死んだ水で、動いてる水が生きている水です。生きている水があなたのうちに湧き上がるってイエス様はおっしゃるんです。皆さんが例えば水たまり、沼っていうか、水が入っても来ないし出ても行かない場所、死んだ水になります。でも水が入ってくるところがあって、出ていくところがあり、水が上から下へと動いているとき、それは生ける川、生ける水となります。神様はイエス様を信じてイエス様のもとに行くならば、あなたの心の奥底から泉を湧き上がらせ、水が動き始めるところと水が流れていく、その動きある水を、聖霊のその水をあなたの内に湧き上がらせてくださるとイエス様は語られた。それも今日私が声を抑えながら語っているような語り方ではありませんでした。祭りの大いなる日にイエス様が語ったこの聖霊の水のメッセージは、イエス様は大声で叫ばれたと書かれています。それを聞いて、その下の段のところ読めば分かります。あのように語られた方は他にはいなかったっていうふうにした印象を持たせるほどのメッセージをイエス様は神殿で語られたのであります。民よって叫んだんです。民よって、メシアが来たぞって、ここに来たぞって、メシアから水を飲めと、メシアに水を求めよとイエス様は語った。それを繰り返した。この水は水じゃないって、この水は肉体は生かすけれど魂を潤さないっていうような物質的な水ではない、飲んだらまた喉が渇く水でもない、あなたの魂を永遠に生かし根本的な解決を与えてくれるイエス・キリストの水、聖霊だと語っていくのであります。荒野のイスラエルの水は、荒野のイスラエルの水はやがてペンテコステの日に下ってきて、 今もクリスチャンと教会に注がれ湧き上がり続けている聖霊を表している荒野のイスラエルの出来事は模型なんだってイエス様は言うわけです。皆さんが祭りでやってるこれは荒野で起きた出来事を模型でやってるんでしょって。でもその荒野でできた水の出来事はこれから起こるペンテコステの模型なんだって言うわけです。そしてそのペンテコステは私たちはもうすでに受けた出来事です。教会には今も聖霊があふれていて、御霊があなたに聖書を読ませ、御霊があなたに御霊の聖霊の霊感によって書かせた聖書を分からせ、御霊があなたのうちに働いて、キリストの栄光のためにもう一度立ち上がらせてくださる。素晴らしい働きを主は今もとどめることなく行っておられるのであります。歴史の中でこの泉が乾いたことは一度もありません。今も続いていれば、やがてこれから救われていく人たちを通してさらに教会は大きくなったり、あるいは私たち召されるものがあって天に帰っていっても見える教会はこのまま続いていく、その教会で御霊が枯れるということは二度とありません。一度もありません。絶対にありません。いつまでもいつも湧き上がる聖霊の泉が教会とともにあなたとともにあるからであります。ではどうしたらその水をいただけるのかって言ったら、今日2つだけです。答え2つだけです。1つはイエス様を信じることです。イエス様と関係を持つことです。イエス様を信じることです。信頼することです。頼ることです。信頼っていうのは信じて頼るって書きます。イエス様あなたには間違いがない、じゃあよろしくお願いしますって頼ることです。私の人生はうまくいかないことが多かったけれども、またこれからも山あり谷ありかもしれないけれども、あなたの人生にしてください。あなたを信じます。頼ります。よろしくお願いします。 あと死んでから裁きがあるのは聞いてます。信じてお便り申し上げます。よろしくお願いいたしますと信頼することであります。あともう一つはっていうと、子供のようになって求めることです。遠慮なんかしないことです。イエス様とのつながりは私たちに聖霊の水をもたらします。あなたに御霊の力を与えてくれる。私壊れたカメラがあって、なんでか知らないけど2つもあって、私は妻には信じられないと思いますけれども、妻にはわからない自信の持ち主でありまして、きっと男女の違いなのかもしれません。わかんない、あんまり性差のことは言えない時代になってきましたけど、いつまで経ってもきっと分かってもらえない自信というものがあって、必ずこのカメラはいつか治ると確信を持って蓋を開けていくのであります。そして多分フレキシブルケーブルかなんか折ったんかもしれないけど、つかないまま今に至っているというカメラが2つある。なぜ治らないのかが私には分からない。でもな、動かない。スイッチを入れてもバッテリーは入ってるんだ、でも電池の力が届かない。壊れているからであります。で、修理が、ちゃんとした修理は必要なのは分かってるんだ。つながればですよ皆さん、つながれば電池のパワーはちゃんと通って、動かなかったものが、死んでいたものが動き始める、動き始める。それと同じように私たちの魂も乾き、弱っていたどころか、クリスチャンになる前私たちは罪かと罪の中に死んでいたものであって、死体だった。電気が通る通らないの話じゃなく、動いてなかった。神の栄光のために動くっていうことを知らなかった私たちです。けれどイエス様を信じて水が注がれ流れて動くように、生きるように動けるようになったのであります。しかし今クリスチャンとして、もし今日皆さんが弱さをどこかで覚えておられるなら、泉は湧いているけれども塞がっているのかもしれない。でも主は聖霊を求める者に与えてくださる。イエス様を信じて、もう一度信頼して、イエス様あなたを信じます、私は大胆に信じます、
言っていくことであります。告白するのもいいと思います。私はイエス様を信じている人間なんだ、そんな言い方は普通人にはしないでしょう。でもどうですか、私は皆さん知らなかったかもしれないし、言っても疑われるかもしれないけどクリスチャンなんだっていうのも一つかもしれません。ちょっと前には一人の方が長年一緒におられる友達に自分がクリスチャンであることをお伝えしている姿を私目にしたことがあります。ものすごくかっこよかった、ものすごくかっこよかったです。で、本当にクリスチャンなのってその友達に言われるんだって、そんな弱さもあるけれども、それでもキリスト者であることを告白したこの人はすごくかっこよかった、ものすごくかっこよかったと思います。なぜならイエス様を否む者は後になって否まれるっていうのは聖書に記されている通り、この人私のお母さんなんだって公の場で言われたら、この人が私の主人なんだって公の場で恥ずかしがらずに言われたら、言われた方の喜びはどれほどでしょうか。私クリスチャンなんだ、ずっと前からキリスト者なんだっていう時のイエス様の喜びは大きいと思います。関係は修復するかって言ったら修復以上でしょうね、修復以上でしょう。あなたはだって信じてるわけですから、イエス様を信じて、そして身元に行く者にはイエス様はその腹の内から泉を湧き上がらせてくださるのであります。もうちょっと言いましょうか、もう一つは求めることでした。もう一つは求めることです。もしクリスチャンとしての弱さを覚えておられるなら、聖霊を求めることです。大胆に求めることです。ヤコブ4章2節には、自分のものにならないのはあなた方が求めないからですって書いてあります。求めないから。だからマタイの福音書の7章7節はこういうわけです。求めなさい、そうすれば与えられますと。その後知ってます、なんて書いてあるか。誰であれ求めるものは与えられるって書いてあるんですよ。誰であれあなたが求めるなら聖霊はあなたに与えられます。聖霊を求めるっておかしな信仰じゃありませんかっていう方いるでしょうか。本当でしょうか。ルカの福音書の11章なんて書いてあったでしょうか。同じところです。求めをさらば与えられるのところです。卵ください言ってサソリか石かなんか与える人、パンをください言って石を与える父親はいない。求めなさい、そうすれば与えられます。あなた方は悪いものではあっても子供に良いものを与えるんだったら、ましてや天の父は求めるものにどうして聖霊を与えないことがあるでしょうかに続く箇所なんです。あれは皆さんが兄弟姉妹渇きを覚えていて、クリスチャンとしてこのままじゃいけないなって思うところがあったり、主の再臨はいつか分かりませんからね。皆さんミサイルの発射のニュースばっかり聞いてドキドキしてる場合じゃないんですよ。いつ発射されるか分からないとか言ってドキドキしても、いつ主がお戻りになるか私たちには分からないんです。ドンっていう音とともに一瞬にして起こることかもしれない。だったら私たちは備えをしてなくてはなりません。でもその備えがきちんとできてなくて、イエス様背中のチャック開きっぱなしなんです、イエス様ボタンがつけられなくて、つけてみたらかけ違えてました、また最初からやり直すのは嫌ですっていうようなことがたくさんあったとしても、もし皆さんがイエス様に聖霊を求めるならば必ず与えられます。必ず与えられます。呪文なんかじゃありません。御心にかなう祈りであります。それでも私たちは思うかもしれません。特に他の教会からここに教会に来られている方たちで、なんだか悪い気がすると思われるような方いるかもしれない。だってクリスチャンになったっていうことはもうすでに聖霊の働きによるんじゃないか、だったら聖霊はもう十分じゃないか、これ以上求めるのは不敬じゃないか、不敬虔じゃないかって、神様に対してこれ以上求めるのは失礼じゃないかって思うんだったら、なるほどそれはそれでいいです。乾いてないと思うならその必要はありません。そのままでいいと思います。でもこの説教はおそらく乾くものと乾く未信者と乾きに気づいているクリスチャンたちのために語られているようなものだと思います。 聖霊を求めるのが失礼っていうのは違うと思う。だって贅沢品じゃないんだから。私がクリスチャンとしてこの地上を生きていけるかどうかにかかってるんです。私たちは聖霊を求めることです。水なんですから、なくてはならないものを求めて生きていくんです。本当にあなたが乾いていると思っているんだったら言ってみることであります。祈ってみることであります。主よ、私が欲しいのはお金じゃないって言ってみることです。主よ、私が欲しいのはその場限りの快楽じゃないって言ってみることです。主よ、私が欲しいのは新しい家じゃないって言ってみることです。主よ、私が欲しいのは車じゃないって言ってみることです。主よ、私が欲しいのは自分を好きになれる気持ちじゃないって言ってみることです。主よ、私が欲しいのは有名になることじゃないって言ってみることです。主よ、私が欲しいのは社会的な地位でもなくて、みんなから憧れの的になることでもない、そんなものもいらないし、人気もいらないし、良い見た目もいらないし、若さもいらないし、力もいらないし、権力もいらないし、尊敬もいらないし、何もいらないけれども、主よ、私に聖霊をください、私を潤してください、この魂の渇きを何とかしてください、霊の水をもって私をいっぱいに満たして、もう二度と魂が渇くことがないようにしてくださいと祈ることであります。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。もう一度ゆっくりと聖書が読めるようになりたいです。もう一度、あるいはもうちょっと福音がよくわかるようになりたいです。主よ、罪を改めたいです。主よ、愛に生きていきたいです。主よ、キリストに仕えて教会をこの地に立て上げたいです。主よ、伝道の一端を私も担いたいです。主よ、再臨を平安のうちに待ち望みたいと思います。聖霊を、私のうちに聖霊を、私たち教会に聖霊を与えてくださり、私をキリストに似せてください。私たち一幕教会をキリストに似せてください。日本の、そして世界のキリスト教会をさらにキリストに似せてくださる聖霊を与え、潤してください。イエス・キリストの御名によって求め祈ります。アーメン。